体調不良時の利用自粛、マスク着用や手洗い、手指消毒の励行、ソーシャルディスタンスの十分な確保、室内の定期的な換気、大声での発声、歌唱、声援等が生じる活動の自粛といった対策にご協力をお願いいたします。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌及び過去の広報杉並掲載の催し等が中止または延期となる場合があります。最新情報は各催し等の問い合わせ先にご確認ください。
特集杉並人。毎月15日号に掲載する杉並人では、区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。今回は芸人ゴミ清掃員滝沢秀一。目標はただ一つ。日本のゴミ削減。お笑いコンビマシンガンズの滝沢秀一さんは芸人として活躍する一方で、9年前から民間のゴミ清掃会社で仕事を始めました。収集現場の日常を発信した SNS が話題となり、現在は芸人と清掃員2つの仕事をしながら、執筆や講演を通してゴミについて考える大切さを伝えています。今号ではゴミ清掃の仕事とゴミの削減にかける思いをお聞きしました。写真は積み重ねた収集箱に右腕をかけ、にっこり笑う作業着姿の滝沢さんです。プロフィール、滝沢秀一。昭和51年生まれ、杉並区在住。平成10年にお笑いコンビマシンガンズを西堀亮と結成。お笑い芸人として活動する傍ら、平成24年から民間のゴミ清掃会社で清掃員の仕事を始める。このゴミは収集できません。略夜処方。ゴミ清掃員の日常、講談社、など著書多数。令和2年10月には環境省のサステナビリティ広報大使に就任。SNS での発信、執筆、講演などを通して、ゴミ削減の啓発活動に尽力している。この特集は見開き2ページに組まれています。4枚の写真はすべて作業着姿の滝沢さん。1枚目は大きな写真。屋内のゴミ置き場。積み重ねた分別容器に寄りかかって床にあぐらをかく滝沢さん。カメラに向かってにっこり笑っています。2枚目は、資源回収箱を両手で胸に抱え、ゴミを減らそうと両足を開いてしっかり立つ滝沢さん。その横に、芸人滝沢さんのサインがあります。他の2枚は、ゴミについて熱心に語る様子の滝沢さんです。ゴミ清掃員の視点から、より良い社会につながる問いかけを。ゴミ清掃員になって初めて知ったゴミ出しの実態。聞き手、滝沢さんが担うゴミ清掃員とはどのようなお仕事ですか？滝沢、ゴミ清掃の仕事には、清掃車の運転とゴミを収集する作業があり、僕はゴミの収集をしています。朝6時半に出社し、アルコールチェックをした後、8時から収集スタート。すべてのルートを終えて帰社するのが午後4時前後です。ゴミ清掃の仕事って不思議なもので、すごく生活に密着しているのに。実態は意外と知らないものですよね。僕も働く以前はまるで知らず、収集作業も清掃車が満杯になれば終わりだと思っていました。 でも実際は満杯になった時点で清掃工場へ行き、空にしてまた収集へ向かう。それを何台もの清掃車が日々行うのですから、すごい量です。ゴミ清掃員になった当初、こんなにゴミがあるのか、と愕然としました。聞き手、他にもゴミ清掃員を始めて驚いたことはありますか？滝沢、なぜこんなものが出るのだろう、と驚くような謎めいたゴミはたくさんあります。例えば、バナナの皮はなくて中身だけとか、同じものだけが45リットルのゴミ袋いっぱいに詰め込まれているとか、歯がむき出しの包丁がゴミ袋に入っていたり、味噌汁がそのままゴミ袋に捨てられていたりすることもあります。水分は結構厄介で、ゴミは圧縮しながら清掃車に収めるので飛び散るんですよね。僕らはこれをゴミ汁と呼ぶのですが、浴びると本当に匂いが取れません。また、水分は焼却時に余計なエネルギーを使うので、コストが増します。もちろん、そのコストは税金から賄われます。こういったことはあまり知られていないのではないでしょうか。生ゴミは水分を多く含んでいるため、一回でもぎゅっと絞って出すことをお勧めします。聞き手、ゴミの出し方が様々なところに影響を与えているのですね。滝沢、僕もこの仕事をするまでは何も考えていなくて、捨てた瞬間に自分が何を捨てたか忘れていたし、ほとんどの人がそうだと思います。どうせ誰かが収集するという感覚でしたね。でも、自身がその誰かになって初めて、ゴミ出しについて考える大切さが身に染みました。ほんの少しの配慮でいいのです。例えば、ジュースのペットボトルや食品の缶は、さっと洗うだけでもアリが来なくなるし、ハエの発生も抑えられる。包丁なら、歯にガムテープを一枚巻くだけで、危険度が全然違ってくる。収集する誰かにとってどうなのか、と少しでも想像してもらえると、清掃員はとても助かります。コロナ禍で起きたゴミ収集現場での変化。聞き手、芸人でもある滝沢さん、その道を志したのはなぜだったのですか？滝沢、子供の頃からお笑いが好きで、大学生の時に爆笑問題さんに憧れて芸人になると決めました。テレビや営業の仕事などで忙しい時もありましたが、いつも安定した収入があるわけではありません。仕事が減って貯金も尽きた時に子供ができ、出産費用を用意する必要に迫られる中、年齢を問わず雇ってくれたのがゴミ清掃会社でした。働き始めて不思議だったのが、この仕事って誰にも見られていないということ。他の清掃員に話すと、滝沢くんは人に見られる仕事をしてきたから、そう感じるんだよ、と言われました。俺たちは人目につかない仕事なんだ、と、ベテラン清掃員はよく冗談交じりに口にしていました。聞き手、そんなゴミ清掃の現場がコロナ禍で少し変化したとお聞きしています。滝沢、そうですね。緊急事態宣言が出て、ゴミ収集も停止するのではないか、清掃崩壊が起きるのではないか、そんな不安の声が上がる中、収集がいつも通り行われたためか、収集している最中に、ご苦労様です、などと声をかけていただくことが増えました。また、ゴミ袋に手紙が貼ってあったり、マジックでありがとうと書いてあったり、様々な形で感謝の言葉をいただいています。子供たちが集積所のボックスを開けて待っていてくれたこともありました。そうした優しさは僕らにとって本当に励みになっていますし、とても嬉しいことです。聞き手、コロナ禍で ゴミそのものにも変化はありましたか？滝沢、家で過ごす時間が増えたことが影響しているのでしょう。とにかく収集してもしきれないほどゴミの量が増えました。大掃除や模様替えをする人も多いようで、洋服や100円均一で買えるような収納用品が大量に出ている印象です。安く買った分、捨てることがあまり惜しくないのかもしれません。ゴミと日々向き合っていると、安く買ってすぐに捨てるというサイクルが私たちの社会では当たり前になっているのかなという気がします。大量生産、大量消費の社会を考えていきたい。聞き手、ゴミ清掃員になり、ご自身が変わられた部分もありますか？滝沢、何かを買うとき、本当にこれを愛せるのか？と問うようになりましたね。ラストロングという言葉が好きで、直訳すれば長持ちですが、愛しているものなら命なくなるまで使うという考え方もあるんです。もったいないもいい言葉ですが、捨ててしまうものに対してもったいないねと使うより、ラストロングはもっと前向きな感じがしていいなと思っています。安さだけで選ばず、愛着を持って長く使えるものを選んで購入する方が結果的に長持ちしてコスパも良いですし、ゴミの削減にもつながります。聞き手、多方面で活躍される中、清掃員も続けているのはなぜですか？滝沢、ゴミ清掃の仕事がもはや好きの領域に入っているからでしょうね。あとはゴミ清掃をしていると、人間の生きる営みのようなものが見えてきて、そこを感じていたい気持ちもあるからです。そして感じるだけでなく、感じたことを生かしてより良い社会につなげていきたいと思うのです。大量生産、大量消費が果たしてどうなのかということを多くの人と考えていきたくて、そのためにはゴミ清掃員の視点を持ち続けているからこそ問いかけられるものがあると思うのです。聞き手、ゴミの問題は誰にとっても自分ごとであると考える必要がありますね。滝沢、僕の目標はただ一つ。日本のゴミを減らすことです。日本のゴミの最終処分場もいつか寿命を迎えます。ゴミを減らすのは難しいことではなく、例えば可燃ゴミはきちんと分別すれば減らすことができます。そしてゴミ削減で何よりもポイントになるのは、買うときに捨てることまで考えること。僕自身は詰め替え用のエコパックがあればそちらを選ぶようにして、できるだけ捨てるときにゴミが少なくなるものを買おうと心がけています。ぜひ皆さんと一緒に今後もゴミ削減のために頑張っていきたいです。スマートフォン用アプリ、ナミスケのゴミ出しマスターをご利用ください。ゴミ資源の分け方、出し方などを品名と分別の両方から調べることができます。また、集積所の住所を設定することで、収集曜日のカレンダーが表示でき、ゴミの種類ごとにゴミ出し日を知らせるアラームを設定することもできます。スマートフォンの言語設定を行うことで、外国語、英語、中国語、韓国語、朝鮮語、ネパール語、ベトナム語、フィリピノ語、に対応した内容が表示されます。ぜひご利用ください。問い合わせ、杉並清掃事務所管理係、電話 3392-7281。 杉並人ムービー。杉並人滝沢秀一さんのインタビューが動画でも楽しめます。紙面には掲載しきれなかった取材のこぼれ話も動画で紹介しています。YouTube で配信中。 杉並区公式チャンネルで検索。